使徒の働き第1章3節から11節まで。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとか、どんな時とかを、どんな時とかいうことは、あなた方は知らなくてもよいのです。それは、父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。
さて、イエス様は復活して40日の後天に帰られました。この主イエス様の昇天、そこにはさまざまな意義や目的がありますが、今朝は二つのことだけに絞ってお話をしたいと思います。一つは、主イエス様がこの世に御国をもたらすために天に帰られた。この世に御国をもたらすために天に帰られたということ。もう一つは、私たちを御国に迎えるために天に帰られた。私たちを御国に迎えるために天に帰られた。この二つのことです。でまず御国をもたらすためということですが、イエス様が伝えられた福音が神の国の福音であるということは皆さんよく理解していらっしゃることと思います。イエス様が宣教を始められた時の第一声はこうでしたね。悔い改めなさい、天の御国が近づいたから。聖書はその後もイエス様が御国の福音を述べ伝えた、そう記録しています。三条の説教でイエス様は口を開かれて、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです、天国のこと、神様の国のことを話していらっしゃいます。また先ほど私たちが祈りましたように、御国が来ますようにとも私たちに教えてくださいました。イエス様はこう言われました。神の国はどのようなものと言えばよいでしょう。何に例えたらよいでしょう。マルコの4章ですが、そう言ってからイエス様は例えを語られたんですが、イエス様の語られたたくさんの例え、その多くは神の国の例えと言われますね。神の国を例えて語られたものなのです。イエス様の教えられた神の国、それはイエス様が王となって私たちを治めてくださる。まず私たちの魂を治めてくださり、やがて目に見える形でこの世界を治めてくださるということだったのですけれども、ユダヤの人々は当時ローマ帝国の属国になっていましたから、そのユダヤの国が独立を勝ち取る、ローマから独立を勝ち取ることがすなわち神の国なんだ そういうふうに思い込んでいました。そしてイエス様にその独立運動のリーダーになることを期待したのです。でもイエス様のなさったことはそれと全く逆のことでしたね。イエス様は決してそういう政治的なことに関わりませんでした。暴力的なことを否定なさったのです。そうであるにもかかわらず、イエス様はローマへの反逆者として処刑されました。人々のイエス様を担ぎ出してユダヤの独立を勝ち取ろうという望みは、期待は消えてしまったのです。で、その時の失望、それはエルサレムからエマオの村に向かって歩いていましたあのクレオパの言葉に表れています。いつだったかこの箇所も礼拝でお話をしましたね。その時クレオパは復活されたイエス様が一緒にいらっしゃるのに、それがイエス様だと気づかないでいました。そしてイエス様についてこう語ったのです。この方は神と全ての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのです。しかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました。クレオパはここまで行って何か深く失望のため息をついたのかもしれません。イエス様が世から去られた時、神の国も消えてしまった、そう考えたんでしょうね。しかし皆さんご承知のように事実はそうではありませんでした。イエス様はよみがえられたのです。十二弟子ばかりではありません。500人以上の人々にご自分が生きておられることを40日にわたってお示しになりました。今朝の聖書の箇所、使徒の働きの1章3節。イエスは苦しみを受けた後、40日の間彼らに現れて神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。そうある通りですね。で、ここにイエス様は復活の後もどうですか、神の国のことを語りと書いてあります。復活の後も弟子たちに神の国のことを教え続けていらっしゃいます。イエス様の宣教とともに始まった神の国はイエス様の死によって終わったのではない。いいえ、神の国はイエス様の復活によってもっと確かなもの、もっと現実のものになったのです。けれども弟子たちの中にはこの後に及んでまだ神の国とユダヤ民族の独立と結びつけて考えている人たちがいました。まあ最初の弟子たちはみんなユダヤ人たちだったわけですし、彼らは長い間神の国の希望を持っていましたし、本当に大きな帝国にいつも苦しめられていましたから、まあ、そう思うのはしょうがないと思うんですけれども、彼らはイエス様の教えを聞きながらまだ十分には理解していなかった。それで6節のところですが、こう尋ねていますね。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。イエス様の答えはどうですか。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。続けてイエス様は言われました。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで、私の証人となります。で、この言葉は、神の国は、ユダヤの人々のためだけのものではないよ。イスラエルの国境に閉じ込められているのもないよ。ローマの帝国内だかにあるのではないよ。そうイエス様は教えていらっしゃる。 神の国は確かに長い間のユダヤの人々の希望でありましたが、今はイエス様によって全世界の人々の希望として与えられているのです。神の国の福音は確かにエルサレムから始まります。しかし地の果てにまで述べ伝えられます。福音が述べ伝えられるところどこにでも神の国は広がっていくのです。神の国は御国の王であるイエス様が天からおいでになったあのクリスマスの日にこの地にお生まれになることによってこの地上にやってきました。じゃあイエス様が天に帰られたらイエス様と一緒に神の国も消えてなくなったのでしょうか。そうではありません。むしろイエス様が天に帰られることによって天に昇られることによって神の国はもっと大きく全世界に広がるのです。イエス様は神の国を広げるために天に帰られた、そう言っていいと思います。で、私たちは大勢の人に話すときには皆さんよりもちょっと高いところに立ちますよね。高いところから恐縮ですがなどと言いながら高いところに立って話すわけです。教会でもステージが皆さんの席よりも少しく高くなっています。人数が少ないときイエス様はおそらく弟子たちと同じフロアに座って、弟子たちがイエス様をこう丸く囲みながらですね、お話をイエス様のお話を聞いたことでしょう。でも大勢の人に話すときにはそうではありませんでした。人よりも高いところに立たれた。例えば三条の説教のことを考えていますと、その三条の説教の書き出しにこの群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来た、ってそう書いてあります。お座りになると、おそらく山の上の一番高いところにイエス様はご自分が座るのにちょうどいい大きな石、岩と言っていいでしょう。それを見つけられたんでしょうね。そこに座って教えを始められた。人々は皆イエス様より低いところにいますから、見上げますとイエス様の顔がよく見えた。山から吹き下ろしてくる風に乗ってイエス様の教えは大勢の人々一人一人の耳に届きました。電波も高いところから飛ばすとより遠くまで届けることができます。日本にいらっしゃった方はご覧になりましたか。2008年に工事が始まりました東京スカイツリーというのが今年の3月18日に、設計通りの634メートルに達したそうですね。これで、世界で一番高い建物になったそうです。より広い地域に電波を届けるためには今までの東京タワーのようなものではもう間に合わなくなって、もっと高いものが必要になるわけです。じゃあ電波塔よりももっと広い範囲をカバーするにはどうしたらいいでしょう。空に向かって人工衛星を打ち上げればいいんですね。そのようにイエス様も世界の隅々にまで神の国の福音を広げるためにこれ以上は高いところはないという天に昇り父なる神様の右の座にお座りになったのです。イエス様はそこから弟子たちに聖霊を注がれます。聖霊によって教会が生まれます。教会は瞬く間に世界中に福音を行き渡らせます。イエス・キリストはすべての人の救い主、王であり主である。教会はそう証しをし神の国を述べ伝えてきました。世界中の半数以上の人々が神の国の福音を聞きイエス・キリストを信じて神の国の国民とされています。2000年前から今に至るまで天におられるキリストは教会を通して全世界に全人類に福音を語り続けておられるのです。最後の一人が福音を聞くその時までキリストは今も私たちを御国に招き続けてくださっています。 イエス様が宣教を始められた時に語られたその言葉、時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。もっと時が満ちています。もっと神の国は近くなっています。私たちもまた、悔い改め、信じ、神の国を受け入れるものでありたいと、そう思います。二番目のことですが、イエス様が天に帰られた目的、それは私たちを御国に迎えるためです。神の国は2000年前から今に至るまでどんどん広がり大きくなっています。そしていつの時か神の国は完成の時を迎えます。その時イエス様は再び天からおいでになって、私たちを完成された神の国に迎えてくださるのです。11節に御使いの言葉がありますか？その通りですね、使徒の働きの9節からもう一度読んでみませんか？新改訳聖書でご一緒に声を揃えて読んでみましょう。9から11まで。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれ、見えなくなられた。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人、彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に挙げられたこのイエスは、天に登って行かれるのを、あなた方が見たときと同じありさまでまたおいでになります。またおいでになります。これを再臨と言いますね。素晴らしい希望です。イエス様が再びおいでになるとき、キリストに会って眠った人たちは、イエス様が復活されたと同じように栄光の体を与えられて復活します。生きていてイエス様の再臨に会う。まあ、最高の幸せだと思うんですけれども、その時に、人々は死を見ずに栄光の体に変えられます。でも大事なポイントは、両者ともにイエス様が昇天されたように、天に挙げられ、御国に携え入れられる。そして、いつまでも主と共にいる。このことなのです。いつまでも主と共にいる。これはテサロニコ人への手紙の第一の4章13節以降に詳しく書かれています。イエス様が天に帰られたのは、天に私たちの場所を備え、そこに私たちを迎えてくださるためなのです。イエス様はヨハネの14の1から3でこう言われました。あなた方は、心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために、私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方を私のもとに迎えます。私のいるところに、あなた方をもおらせるためです。聖書の言葉、イエス様の言葉、どれも本当に慰めに満ちています。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。なんと素晴らしい約束でしょう。私が世を去るとき、私の魂を迎えてくださる方が天におられる。ということは、私は天に迎えられる。その約束をしっかりとイエスも私に与えてくださった。これ以上の慰めはありません。私は子供の時肉親を亡くしました。自分も病気で学校を丸一年休みました。私は小学校5年しか行ってないんですね。高校生になっても時々高い熱が出まして、学校を休んでは何日も寝ていなければいけない、そんなことがありました。自分は死んだらどうなるんだろう。とても不安で死ぬのが怖かった。そのことを今でも覚えています。でも聖書を学び、 イエス・キリストが死に勝利された、復活された、そのことを知って信じたとき、不安と恐怖から本当に解放されたんです。体もその時からイエス様を信じてからみるみる丈夫になっていったことを私は証しすることができます。天にイエス様がおられる。いや、それだけでない。イエス様は私たちが確実にその天にたどり着くことができるためにその天に行く道そのものになってくださった。イエス様はヨハネの14章の6節でこう言われます。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。イエス様を自分の救い主とし、主と信じる者は、イエス様によってイエス様のおられるところに迎えられる。皆さん、死はドアのようなものです。死によって私たちは消えてなくなるんじゃなくて、そのドアをくぐってもう一つ別のところに行くに過ぎないのです。一つの部屋から別の部屋、主がおられるところ、主のおられる場所に移るだけです。アメリカのある小さな町に一人の医者がおりました。その診療室はそのドクターの住居の一部、一部屋でしたね。そこにあと3ヶ月しか生きられない、そう宣告された患者が相談にやってきました。その人はイエス様を信じる信仰は持っていたんですけれども、知るのが不安で不安でたまりませんでした。そしてドクターに尋ねました。私は死んだらどうなるんでしょうか。そのことが不安で、いても立ってもいられないのです。なんか牧師に相談に行くような内容かもしれませんけれども、その町のドクターはとても信仰深い方で、そういう相談にも乗っていたのですね。ドクターは黙ってその人の話を聞いていました。どう答えたらいいだろうか。心の中で神様の導きを求めていました。すると、ドクターのそのオフィスのドアをですね、ガリガリガリとかきむしる音が聞こえてきたんです。何の音だろうか、の患者は不思議に思っていましたが、その音がますます大きくなったかと思いますと、ドアがバタンと開いて、一匹の犬が、そこに飛び込んできました。それはドクターが可愛がっているペットの犬だったのです。その犬は部屋に入るとすぐにドクターの膝に駆け上ってドクターの方をペロペロと舐め始めたのです。ドクターはその犬を抱きながら神様に示されましてこう言いました。あなたは死んだらどうなるか不安だという、死というドアの先にあるものを恐れている。でも、この犬は違うね。私が今までこの犬を私のオフィスに入れたことはない。今日はアクシデントでこの部屋に入ってきた。私の犬はこのオフィスに何があるか知らなかった。でも、何も怖がらずにそこに飛び込んできた。なぜだかわかるかね。そう。主人の私がここにいるからだ。あなたにとっても同じじゃないだろうか。あなたの愛する主イエスはあなたより先に天に行かれ、そこにおられる。死のドアの向こうのことは私もよくわからない。聖書もそんなにはっきりとは書いてない。でもあなたも私もそこにあなたと私の愛するご主人がいらっしゃる、主がおられることを知っている。だったら私の犬のように私の愛する主のところに飛び込んでいけるんじゃないだろうか。この患者はその話を聞きまして、それから残された人生を有意義に生きました。平安のうちに息を引き取ったということです。イエス・キリストは3日目によみがえり、40日して天に帰られました。このことは私たちの人生に決して無関係なことではありません。この事実が私たちを生かすのです。 私が体験したように、私たちを死への恐れや不安、また思い煩いから救ってくれます。私たちに御国を目指して生きるんだという人生の目的を与えてくれます。私が道であり、真理であり、命なのです。天への道となってくださった主イエス・キリストにあって、この世の歩みを続けていきましょう。そして、ついに御国にたどり着くお互いでありたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは地上での救いの御業を成し遂げた、あなたの御子イエス・キリスト、天に引き上げてくださいました。それはあなたの御国が私たちにより近くなるため、また私たちがあなたの御国に受け入れられるためでした。イエスがおられるところに私もいるようになる。この希望と約束を感謝します。道であるイエス・キリストにあって歩むことによって、あなたの御国をより近く感じ取りながら過ごすことができますよう、私たちを導いてください。主イエスによって祈ります。